今日は兵庫県弁護士会姫路支部竹内明弁護士にお話を伺います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
今回は少年事件についてお話しいただきます。まず少年事件とはどのような事件のことを言うんでしょうか。
主に20歳に満たない少年で犯罪行為をした人の処分を決める事件のことですね。
はい、この少年事件について大人の事件と同じ点や違う点はありますか。
少年が犯罪行為をして逮捕されることがあるのは大人の場合と同じですね。
そうですね。
逮捕された後10日間から20日間勾留されて取り調べを受けることがあることも同じです。
はい。
また逮捕された後に当番弁護士を呼んだり勾留された後に国選弁護人をつけてもらうように請求したりすることも同じですね。
あ、そうなんですね。
ただし少年を勾留できるのはやむを得ない場合しかできないので家にいるまま取り調べを受ける少年も多くいます。
そうなんですか。他にはどのような点に違いがあるんでしょう。
少年が取り調べを受けた後ですね、
うん、
少年が逮捕勾留された時点ではほぼ全ての少年が鑑別所に行くことになります。
はい。
大人と違って家庭裁判所の職員である調査官が関与する点も違いますね。さらに、うん、少年の処分を決める場を審判というふうに言います。
この少年鑑別所とはどのようなところなんでしょう。
少年を収容して少年の資質を検査する施設のことですね。
はい。
少年鑑別所では鑑別技官と呼ばれる人と少年が面接をしたり、いろいろな検査を受けたり、少年の鑑別所内の行動の観察を通じて少年に問題点がないかを判断するところですね。
はい。この少年鑑別所にはどのくらいの期間いることになりますか。
基本的には2週間ですが、ほとんどの事件ではもう2週間延長されますので、
はい、
4週間いることになりますね。 先ほども述べましたように、家庭裁判所の職員です。
はい。
少年と面会をしたり保護者と面談をしたり、
はい、
あるいは学校に問い合わせをするなど調査を行い、少年の処遇意見、つまり少年の処分についての意見を決める人のことです。
はい。
調査官は鑑別所に入らない少年事件でも少年や保護者を裁判所に呼び出して事情を聞くなどして処遇意見を決めます。
はい。少年の処遇という言葉が出てきましたが、少年事件を起こした少年はどのような処分が下るんでしょう。
処分にいくつか種類がありますが、
はい、
メジャーなものとしては少年院に行く処分と保護観察処分ですね。
聞いたことがあります。
重大な事件については逆送といって、
はい、
大人と同じ刑事事件にする処分もあります。またすぐに処分を決められない場合には試験観察といって少年を社会に戻し動向を観察して処分を決めるものもあります。
そうなんですか。少年院はイメージがつくんですが、保護観察とはどのような制度でしょう。
毎月1回から2回保護司という人のところに行って面接を受けたり動向を報告したりしてきちんとやっているかを観察する制度のことですね。
なるほど。ところで少年事件でも弁護士さんの力を借りることができるんでしょうか。
はい。先ほども述べたように少年が逮捕・勾留された場合には当番弁護士を呼んだり国選弁護人をつけることができます。
はい。
それに少年審判になる場合に付き添い人といって弁護士をつけることができます。
はい。
付き添い人については国の費用で付き添い人をつける国選付き添い人制度もありますし、
はい、
弁護士会が付き添い人の費用を援助することができる制度もあります。
この付き添い人はどのような仕事をするんですか。
少年と面会をして少年と一緒に事件が起きた原因を考えたり謝罪文や反省文を書いてもらったりします。
うん。
また保護者とも会って 被害回復がされていない事件については被害弁償をすることもあります、
はい、
さらに調査官や裁判官と面談したり少年の処遇について意見を出したりします、うん、付き添い人も一生懸命少年のために考えていきますので気軽に付き添い人をつけてもらえたら良いと思います。
はい、わかりました。今日は少年事件についてお話しいただきました。先生ありがとうございました。
ありがとうございました。